次はご案内、危機管理官を新たに任命しました。災害対応時の体制の強化等を図るため、元陸上自衛官の重岡義明さんを任期付き職員として採用し、防災危機管理対策の統括的な業務を行う危機管理官に任命しました。重岡義明危機管理官、前防衛省防衛研究所教育部教育課程運営室長、問い合わせ職員課、電話 463-3191、 市の人事異動7月1日付、課長級以上、部長級危機管理官重岡義明、総務部長小林光雄、旧総務部長兼危機管理官。市への寄付ありがとうございました。イオンリテール株式会社様から15,001円、公益社団法人浅香法人会女性部会様から10万円、女性部会様からご寄付をいただいた時の写真が掲載されています。シティセールス浅香ブランドを紹介します。その1、市ではシティセールスの一環として本市の誇れる文化、景観、行事及び産品等の市のイメージの向上及び郷土意識の醸成を図るために、シティセールス浅香ブランドを5つ認定しました。今回はその一つとして浅香市民祭り最下祭を紹介します。浅香市民祭り最下祭、選定理由、浅香市民祭りとして市民自らが育んできた30年の歴史があり、本市の誇れるイベントとして市内外から約68万人、平成25年度もの来場者を集めています。特に本州で初めて開催された鳴子踊りである関八州よさこいフェスタ及び市街地で開催される打ち上げ花火は、市外からも多くの誘客を図ることができ、地域資源として本市のシティセールスに貢献することができると考え選定しました。最下祭豆知識、毎年8月の第1日曜日を基準として、その前の金曜日を前夜祭、土曜日曜を本祭として開催。市内31団体から選出された委員で構成される浅香市民祭り実行委員会で運営。鳴子踊りは市民祭りのイベントとして今年で21年目、市内に鳴子チームも50チーム以上あり、今年の関八州よさこいフェスタには踊り子は約6300人が参加、年齢層も未就学児から成人まで幅広く、また市内だけでなく関東地方を中心に遠方からも多数のチームが参加しています。最下祭のシンボルキャラクター、最下ちゃん、イラスト入りで説明があります。平成13年第18回の最下祭で一般公募を行い、数多くの作品の中から選ばれました。花火をイメージしつつ、祭の字にゆったヘアスタイルにこだわりがあるおしゃれなキャラクター、鳴子をフリフリ関八州よさこいフェスタを PR しています。ゆるキャラグランプリ2014にエントリーしました。9月2日火曜から投票が始まりますので、ぜひ投票してください。問い合わせ産業振興課、電話 463-1903。
22ページ、国民健康保険後期高齢者医療制度ご加入の方へ。ご存知ですか？無料定額診療制度。無料定額診療制度とは、社会福祉法第2条第3項で規定されている第2種社会福祉事業の一つで、生計困難者のために無料または定額な料金で診療を行う事業と定められている制度です。受診を希望される場合は、 直接無料定額診療事業所までお問い合わせください。近隣の無料定額診療事業所、清風荘病院、新座市堀之内 1-9-28、電話 477-7300、陣屋クリニック、新座市のび止め 1-19-15、電話 483-7355、問い合わせ、朝霞市国民健康保険加入者、保険年金課、電話 463-0283、後期高齢者医療制度加入者、長寿はつらつ課、電話 463-1928。国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予制度があります。国民健康保険に加入の方で、生活が一時的に困難となった場合、収入等が一定の基準以下で必要であると認められるときには、入院時の医療費の一部負担金を減額、免除、または徴収猶予する制度があります。火災、事業の休止、失業等により収入が著しく減少し、生活が困難となった方で、入院時の医療費の一部負担金の支払いが困難となる場合は、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。 国民健康保険加入の方へ、入院、高額な外来治療の際に限度額適用認定証の申請を、入院や通院で1ヶ月に支払う医療費が一定額を超えるときは、医療費を支払う際に限度額適用認定証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなり、窓口での負担を軽減することができます。必要な方が70歳未満の場合、被保険者の属する世帯の世帯主に保険税の滞納がない方が対象です。また、住民税非課税の方で国民健康保険税を滞納している方は、入院時の食事代が減額になる標準負担額減額認定証の申請ができます。限度額適用認定証を提示しなかった場合、後からの申請で自己負担限度額を超えた分の金額を高額療養費として後日支給します。70歳から74歳の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねているので申請不要です。ただし、住民税非課税世帯は、限度額適用、標準負担額減額認定証の申請ができます。申請時に必要なもの、朝霞市国民健康保険非保険者証、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。 特別障害給付金制度、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に、特別障害給付金が支給されます。対象となる方、次の1-2に該当する方であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する方、1、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者、65歳の誕生日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。なお、障害基礎年金、障害厚生、共済年金を受給することができる方は対象になりません。給付金の支給は請求のあった月の翌月分からですので、該当される方は速やかに請求をしてください。請求窓口、保険年金課、支給額、1級月額 49,700円、2級月額 39,760円。支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。所得または受給されている年金等によって支給が制限される場合があります。問い合わせ、川越年金事務所、電話 0120-242-2657。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話、0570-064-000。8月の納付、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも2期、納期限は9月1日月曜です。検査審査会にご相談ください。交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪の被害に遭った方が、検察官がその事件を起訴してくれない、そのような不満をお持ちの方はご相談ください。費用は無料、秘密は守ります。また、この審査会は、選挙権を有する国民の中から9時で選ばれた11人の検査審査員が、検察官が行った不起訴処分の逃避を審査する制度ですので、選ばれた方は出席をお願いします。なお、この制度をドラマ形式で紹介した DVD の貸し出しを行っています。問い合わせ、埼玉第一検察審査会事務局、埼玉地方裁判所内、電話、048-863-8714。
23ページ。防災行政無線内容、防災、災害等に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ、携帯電話のページ、および QR コードから登録することができますのでご利用ください。http://www.city.lg.jp://www.city.lg.jp/mobile その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報もご希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。このページ、上段右横に QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。中学校自由選択制、制度の概要や手続き方法などについては、1学期末頃、児童を通じて小学校から6年生の保護者に配布したパンフレットでご確認ください。また、6年生の保護者を対象とした説明会を次の通り行います。説明会日時、9月5日金曜、7日日曜、午前10時から17時30分。会場、市役所別館5階、大会議室。問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。夢パレス臨時休館のお知らせ。8月18日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、電話466-2525。全国消費実態調査にご協力をお願いします。今回は、平成26年9月から11月の3ヶ月間、日々の収入や支出を家計簿に記入していただくとともに、耐久消費財や住宅、宅地、貯蓄などの保有状況を調査します。調査の対象となった世帯には、8月に統計調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。なお、記入していただいた調査票は、統計を作成するためだけに使用し、その他の目的には一切使用しません。問い合わせ、市政情報課、電話463-3163。町内会、自治会へ、敬老祝福該当者の情報を提供します。町内会、自治会から、敬老祝福のために、該当地区在住70歳以上の方の住所、氏名、年齢の情報提供依頼があった場合、市では地域のコミュニティ活動に関することであり、本人の権利、利益を不当に侵害する恐れがないと判断し、 情報を提供したいと考えています。情報提供に同意いただけない場合は、8月22日金曜までに、長寿はつらつ課へご連絡ください。なお、ご連絡がなかった場合は、情報を提供させていただきます。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話、463-1921。赤根公園を施錠しています。公園利用者以外の自転車が駐輪されているため、次の時間の施錠を行っています。施錠時間、午後7時頃から翌日午前8時30分頃。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。消費生活相談室だより、36。学習教材の訪問販売、契約の前によく考えましょう。相談内容、無料で子供の学力診断テストを受けませんか?と電話があり、テストを受けさせた。後日業者から結果を説明するので訪問したいと言われ、了承した。今のままでは希望の学校に合格は難しいと言われ、不安になっていたところ、契約した。後日教材が届いたが、量が多くて子供はやる気をなくしてしまい、教材はほとんど使用していない。冷静に考えると、高額な気がするので、契約を取り消して、代金を返金してほしい。無料や定額で学力診断テストを受けるよう勧め、診断結果を説明するという名目で訪問し、学習教材の販売を行うケースが少なくありません。断っているにもかかわらず、長時間の勧誘を受けた、一度に多量の教材を契約してしまったというトラブルが起きています。消費者へのアドバイス。1、教材が必要ない場合ははっきり断りましょう。2、その場で契約せずに、教材が本当に必要かよく検討しましょう。3、契約前に契約内容や解約について十分に説明を受け、契約書類を確かめましょう。4、訪問販売については、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。困ったことがありましたら、消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談、電話463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。24ページ、野良猫の世話は適正に。野良猫に餌を与えると、その場所に住み着いて近所に迷惑をかけてしまうことがあります。近所とのトラブルにならないよう適正に世話をするようにお願いします。猫に関する相談は、埼玉県動物指導センター南支所、電話048-855-0484へ。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。狂犬病予防注射における注射済み表はお持ちですか?飼い犬には年1回狂犬病の予防注射と注射済み表の着用が義務付けられています。今年度、注射済み表が未交付の方は、予防注射を受けた後、環境推進課、内間木支所または各出張所で注射済み表の交付を受けてください。また、飼い犬の登録も合わせて受け付けます。まだ未登録の方は登録を済ませましょう。料金、新規登録手数料3000円。注射済み表交付手数料550円。犬の飼い主のマナーに関する苦情が市に寄せられることがあります。飼い主の方は次のことに気をつけましょう。散歩時の犬のおしっこは他人の迷惑にならないように気をつけ、糞は必ず持ち帰りましょう。犬を制御できる方は散歩をさせ、リードは短めに持ちましょう。犬の飼い方に関する相談は、朝霞保健所、電話461-0468へ。問い合わせ、環境推進課、電話463-1515。 1504。アイドリングストップのすすめ。アイドリングストップ、駐停車時のエンジン停止には、騒音、悪臭、大気汚染、地球温暖化の防止、ガソリンの節約などの効果があります。埼玉県生活環境保全条例では、アイドリングストップを次のように規定しています。1、自動車等の運転者は、駐停車時におけるアイドリングストップを実施すること。2、収容能力が20台、または面積が500平方メートル以上の自動車駐車場等の設置者や管理者は、看板等によりアイドリングストップを利用者に周知すること。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。省エネ標語、風鈴で季節を楽しみ、クールダウン。生垣設置補助制度をご活用ください。対象、本市の住民基本台帳に記載されている方で、市税を完納している方、その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。緑の保護地区、保護樹木を指定しています。かけがえのない緑を将来に残すためにも、ぜひこの制度にご協力ください。指定基準、保護地区、樹木が集団で生育している土地で、面積が300平方メートル以上であるもの、等。保護樹木、高さが10メートル以上で、地上 1.2 メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1メートル以上であるもの、等。奨励金の額、その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。黒目川が変わる。川の国埼玉。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。チャレンジ25。今月の呼びかけ文は、冷房は28度 C に設定しよう。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、8月5日火曜から14日木曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話048-823-8711。
25ページ。8月は道路ふれあい月間です。道路の良い環境を保つため、次の5項目にご協力をお願いします。1、道路上に自宅の庭木が伸びていないか確認しましょう。2、道路上に商店の看板などを置くと、交通の妨げになるため撤去しましょう。3、建築現場の足場が道路上にはみ出していないか確認しましょう。道路上にはみ出る場合、必ず市に道路専用許可申請書を提出してください。4、市内の道路橋梁には車重や車幅等の制限をしている場所があるため注意しましょう。5、道路へゴミを投げ捨てる行為はやめましょう。問い合わせ、道路整備課、電話463-0912。有料、自動車運転者を表彰します。表彰を希望される方は、次の通り申し込みください。表彰の種類、5年から40年表彰、過去5年から40年以内に、行政処分、交通事故、交通法令違反がないこと、申請できる方、交通安全協会の会員の方、朝霞警察署管内に居住している方、過去に同種の表彰または同種以上の表彰を受けていない方、表彰当日9月27日土曜、ゆめパレス市民会館に本人または代理人が出席できる方、申請に必要なもの、1、表彰申請書、2、無事故無違反証明書、証明期間の末日が平成26年6月1日以降のもの。3、交通安全協会印象。2の証明書が届くのに約2週間かかり、交付手数料と 郵便振替払い込み料金が必要です。1-2の申し込み用紙は、朝霞警察署、各交番、まちづくり推進課にあります。受付期間、8月29日金曜まで。申し込み、問い合わせ、交通安全協会事務局、朝霞警察署内、電話462-9876、まちづくり推進課、電話463-1514。国際交流団体のご案内、朝霞地区インターナショナルソサエティ、AIS。朝霞市内で活動している国際交流団体の一つ、朝霞地区インターナショナルソサエティ、AIS は平成26年6月に創立25周年を迎え、同月20日に創立25周年記念行事、オープニングセレモニーが開催されました。記念式典の後の祝賀会では、フィリピンダンスやベリーダンス、日本舞踊など各国の伝統舞踊が披露され、会員の皆さんも和気あいあいと楽しんでいました。日本語が全く話せない中で日本に来て朝霞市に住むことになり、当初は随分心細い思いをしていたという会員さん。AIS の存在を知り、活動に参加してみたところ、知り合いも増え、日本語も話せるようになり、日本での生活が楽しくなったと話していました。AIS では日本語学習支援を中心に活動し、外国人の生活をサポートしています。この他にも国際交流のイベントなどを開催し、会員同士の親睦を図り、各国の文化、習慣への理解を深めています。身近に日本語のわからない方がいましたら、紹介してみてください。この他にも AIS には、朝霞市コミュニティ協議会の加盟団体として、朝霞市民祭り、最下祭の運営にも携わっています。会員の皆さんは、祭り当日に、朝霞会場の鳴子チームの皆さんへの給水を担当しています。このように、地域の祭りに参加することは、外国籍の住民の方にとっては、新鮮な体験でしょうし、地域コミュニティに参加する良いきっかけとなっているのではないかと思います。日本での生活、朝霞の暮らしが楽しいものとなるよう、みんなで住みよい街を作っていきましょう。写真が3枚あります。祝賀会の際の集合写真、給水所の様子、お母さんと赤ちゃんが一緒に写っている写真です。国際交流と日本語学習、日時、毎週金曜日、午前10時から12時、場所、コミュニティセンター、問い合わせ、AIS、朝霞地区インターナショナルソサエティ、鈴木、電話090-6483-7034、https://ais1989.hp-ez.com、問い合わせ、地域づくり支援課、電話048-463-2645、メール、tiiki_sien@city.asaka.saitama.jp。 26ページ。中小企業融資制度。主な利用要件。1、市内に事業所があり、同一事業を市内で1年以上継続していること。2、個人事業主の場合、代表者が市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。3、法人の場合、市内で実際に事業活動を行っていること。埼玉県信用保証協会の保証が可能である事業実態と、朝霞市への法人市民税の納付が必要。4、市税を完納していること。4月から法人の登記要件が緩和されました。その他必要な要件についてはお問い合わせください。資金使途、運転、設備資金、貸付限度額、取扱金融機関など詳細はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、産業振興課、 電話 463-1903。 中小企業退職金共済制度に加入しましょう。簡単管理、全額非課税、掛け金助成、退職金は国の制度を賢く活用しましょう。中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234。